今日私たちはこれからお読みする詩編119編の中から鴨下牧師から御言葉を聞きます。その聖書の箇所をこれからお読みします。詩編119編129節から144節までです。前にも出ますし、お聞きくだされば結構です。詩編119編129節。あなたの里しはくすしく、それゆえ私の魂はそれに目を留めます。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。私は口を大きく開けて喘ぎます。まことに私はあなたの仰せを慕います。皆を愛する者のために定めておられるように、私に御顔を向け私を憐れんでください。御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでください。私を人の虐げから贖い出し、あなたの戒めを守るようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせ、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が止めどなく流れ落ちます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。義をもってあなたは諭しを与えられました。この上もない真実をもって、私の激しい思いは私を滅ぼし尽くすほどです。私の敵があなたの御言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私は取るに足りないもので蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義の技は永遠の義、あなたの御教えはまことです。苦難と窮乏が私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは永遠に義です。私に悟らせ、私を生かしてください。今日はこの今読みました聖書の箇所から御言葉の戸が開かれると対して鴨下牧師からメッセージをいただきます。
今日の130節にこういう言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。この詩編119編の中でも有名な言葉の一つです。言おうとしていることは明らかです。聖書が分かるという経験は、まさに今まで真っ暗だったところに光が照らされていくという経験です。浅はかな考えが正されて、ものの道理が見えるようになるわけです。この130節は御言葉が分かるということの意味を語っています。ある牧師は分かって分かるということだと言いました。どうしても聖書を読んでいると頭では分かるんだけれども なかなかその本当の意味というか、まあ、心まで落ちてこない、そういう経験は誰もがしているのではないかと思います。けれども御言葉が開かれると、そこに光が当てられて、分かって分からなかった部分が分かって分かるようになる、まあ、けれどもその聖書の分からなさという部分は一体どこになるのでしょうか。何が私たちの腑に落ちるということを妨げているのでしょうか。いろんなことがその背後にはあると思います。今私は名古屋の東海聖書神学塾で聖書解釈学という講義を教えています。聖書をどう読むのかという基本的な学びです。その学びの始めの部分で加藤恒明先生が書かれた聖書の読み方という本をテキストにして、講義の始め数回ですけれども、みんなで一緒にその本を読んでいます。まあ、その本の中で加藤先生は映画を見る時のことを例に挙げながら、まあ、語っている部分があります。そこでは聖書を読むためにはコツがあるんだという話をしているんです。まあ、昔泳ぎが得意ではなかった加藤先生が学校で一番早く泳げるようになったんだそうです。それは泳ぎのコツが分かったからだと言っています。まあ、そこでこの文章を少し紹介してみたいと思います。第一に、聖書の正しい読み方が身についていなければいけないということでしょう。早く泳げるようになるコツは、正しい泳ぎ方でなければならないのは当然です。聖書にはふさわしい読み方があるはずです。ある人が映画を作ります。デザイナーが見に行って登場人物のデザインに感心したり腹を立てたりしました。音楽好きの人は主題歌を一生懸命覚えてきました。絵描きは色彩感覚の野暮なことでがっかりして、この映画はくだらないと言いました。外国の会話が上手になりたい学生は目をつぶって発音をできるだけ正確に聞き取ろうとしました。みんなそれなりに理由のあることでしょう。しかしそれだけで終わるのなら誰もその映画を見たことになりません。初めから見当違いだったのです。そんなことを言っています。自分が楽しみたいように映画を見るということは映画をちゃんと見たということにはならないというんです。それと同じように聖書を読む時のコツというのも、まず自分の興味から読み始めるのではないということです。当たり前といえば当たり前のことですけれども、案外私たちが聖書を読もうとするときに何かその一日の目標になるような標語のような言葉を探してみたり、行動指針になるようなものを探して聖書を読むということをしてしまいがちです。けれどもそのように自分の都合で聖書を読むということが聖書がわからないという原因であるのだということに気づかされるわけです。 この本の中で加藤恒明先生は太宰治のことを紹介している文章があります。太宰治が死ぬ少し前に書いた如是我問という文章です。ちょっとどういう意味なのかよくわからないんですが、これは外国を旅した人が、旅行日記のようなものを書く、そのことについて書いている文章です。少し紹介してみたいと思います。私には不思議でならぬのだが、いわゆる陽光した学者のいわゆる陽光の思い出とでも言ったような文章を拝見するに、嫌にみな嬉しそうなのである。嬉しいはずがないと私には確信させられる。私はかねがね、あの田舎の中学生女学生の団体での東京見物の旅行の姿などに悲惨を感じている。醜い顔の東洋人、ケチ臭い苦学生、赤月と、赤月とというのは私意味わからなくて調べてみたら、上着の代わりに赤い布団をこうかぶってですね、羽織って外に出て、田舎者の揶揄する言葉なんだそうです。オラおったまげた、汚い歯、日本には汽車がありますの？送金遅延への絶えざる不安、その憂鬱と屈辱と孤独と、それをどの陽光者が書いているだろう。惨めな生活をしてきたんだ。そうして今も惨めな人間になっているのだ。隠すなよ。これは加藤先生の文章ではなくて、太宰治がその旅行に行った経験談を読む時のことを言っているわけですが、少し時代を感じる文章だと思いますけれども、言おうとしていることはよくわかると思います。でなぜ加藤先生が聖書の読み方を教える本の中でこの太宰治が言っている外国に行って旅日記のようなものを書いてもその人の姿が見えてこない、楽しかったことや美しかった景色のことが書かれていてもその人自身のことが書かれていない、そんな自分の存在を無視したかのような文章が自分をごまかしているのではないのか、そういう指摘を加藤先生が取り上げているわけです。そこで加藤先生はこんなことを言っています。自分のことをしばらく捨てて聖書を読んでみるということは聖書そのものが許さないのです。しかもそういうことが案外多いのです。そう言っています。自分自身のことを聖書に読まないと聖書は読めないのだというんです。自分のことと関係なしに聖書を読んでみたとしてもそれでは聖書はわからないというんです。聖書というのは私たち自身と深く関わっています。その聖書の中に私たちのあるべき姿が示されているからです。そしてもう一つのことがこの本には書かれています。簡単にお話したいと思うのですが、この太宰治という人は聖書をよく読んだ人でした。マタイの福音書を読むのに3年かかったと書いています。けれどもそうやって聖書を読んだ、自分のこととして聖書を読んだ、その結果自分にはできないと絶望してしまったのです。自分と関係があるように聖書を読んだとしてもやはりそれだけでも ダメなのだと言うんです。聖書はどこを読んでもキリストの姿が示されています。神が人々にどのように介入なさったのかということが記されています。聖書はキリストを通して示された神の救いの御業の歴史の書です。ですから聖書を読むときには自分の姿を見つつもそこからキリストのお姿を見る、神の姿を知るということがどうしても必要なのです。そういうふうに聖書を読んでいくときに聖書は私たちにとって頭で分かるだけではなくて分かって分かるものとして私たちに光が差し込んでくるのです。聖書を読むコツ、それは自分自身の姿をしっかりと見つつ聖書からキリストのお姿を見る、自分がそうなるようにと示されている主キリストのお姿を見るということが大事なのだ、そのことをこの本は訴えているわけです。今日の詩編の中に私がよく礼拝で祝祷するアロンの祝祷と呼ばれる箇所によく似た言葉が出てきます。アロンの祝祷と呼ばれる箇所はこういう箇所です。民数記の6章の24節から26節です。主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。今日のところには御顔を向けるとか御顔を照り輝かせるという言葉が出てきます。神の御顔が私たちの方に向けられている、神の御顔の輝きを感じる、それはまさに神に祝福されているという表現です。神が私たちに心を寄せてくださっているのです。神が私たちの方を向いていてくださる、神が私たちに心を寄せてくださっているとどこで感じるのかというと、この詩編の祈り手は聖書から感じ取るのだと言っているのです。御言葉の戸が開くと光が差し浅はかなものに悟りを与えます。御言葉が分かるということがいかに神からの祝福なのか、この神からの祝福は神の眼差しが私たちに注がれていると感じる、そこで分かると言っているんです。そうすると私たちの浅はかさ、不法、虐げ、そういったネガティブなものから守られていくということをここで祈り手は告白しています。137節から144節には何度も義という言葉が出てきます。最初の137節の正しくあられるというこの言葉も義ということです。神の戒め、神の律法は義と深く関わっています。聖書は神が求めておられる義を、正しさを私たちに伝えてくれるものです。 140節にこうあります。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはこれを愛しています。このよく練るという言葉は金属を精錬するときに使う言葉です。金属を精錬することによって不純物を取り除いていきます。高熱をかけて打ち叩きながら不純物をどんどんと取り除けていきます。この私たちは関市のすぐ近くに住んでいますので、そういう場面を見る機会が他の県の人たちよりは多いのかもしれません。神の御言葉というのは不要なものが取り除かれていって実によく練られている、そういうふうに言っています。そう言えるということはそれだけ御言葉を味わうことができているからです。それはインスタントスープと濃厚なスープとの違いぐらいあるものでしょうか。そんなことを言うと、いや私はインスタントスープでも結構十分ですと思う方もあるかもしれません。インスタントスープの味しか分からなくても美味しいかどうかは分かります。その深みまでたどり着けなかったとしても大丈夫という部分は確かにあるわけです。けれどもそれは同時にさらにもっと深いより精錬されたものを知ることができるという可能性もそこには秘められています。神の言葉の深さ、味わい深さをぜひもっと知っていただきたいのです。そして神の義とは何か、神が何を私たちに願っておられるのかということを知ってほしいのです。それは浅はかなものに悟りを与えてくれるものです。141節には取るに足らないもの、虐げられているものと出てきます。そういうものであったとしても神はその人が義であると見てくださるのだと言っているのです。私たちの価値は一体誰が決めるのでしょうか。私たち自身が決めるのでしょうか。それとも私たちの周りにいる人たちが決めるのでしょうか。そうではないのです。私たちの価値は他の誰でもない神が一番よく知っていてくださいます。この神は私たちに最高の価値を備えてくださいました。だから私たちにいつも顔を向けてくださっているのです。御顔の輝きを私たちに照り輝かせてくださるのです。神は私たちに無関心なお方ではありません。私たちのことを放っておくことができないのです。何とかしたい。神の御言葉を通して私たちが義となる。あなたは正しいのだ。自信を持って生きてほしいと、そう主は願っていてくださるのです。だから主は私たちに御言葉を与えてくださいます。私たちが生きていくうちに大切な義とは何かということを御言葉を通して私たちに示してくださるのです。御言葉が分かるという経験、それは神を知る、神が分かる、神と出会うという経験です。 そして主がどういうお方なのかということが分かるときに、私たちは自分の価値を知ります。私たちが大事にするべきことは何なのかということが分かるようになっていきます。御言葉の戸が開かれると、浅はかなものに悟りを与える、これこそが神が私たちにしてくださる祝福の御業なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは御言葉を私たちに与えてくださいます。この御言葉を通してあなたの義が私たちに示されています。あなたが何を願っておられるのか、どう生きることが神の目にかなうのか、そしてあなたは私たちをそうしたいと願っておられることを知ることができます。主よ、どうか私たちにあなたの光を指し示してください。あなたの義を示してください。そして私たちがなるべき姿、キリストのお姿をそこからしっかりと見出すことができるようにさせてください。あなたは私たちをキリストのような存在にしたいと願っておられます。浅はかなものです。弱いものです。小さなものにしか過ぎませんけれども、あなたはそのようなものに目を留めてくださいます。そして私たちを祝福の存在にしたいと願っていてくださいます。主よ、あなたのそのお心を心から感謝します。どうかあなたの願うものへと私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。